ショッカー大野の秘密基地へようこそ。新年明けましておめでとうございます、そんなわけでございまして、また新しいお正月を、迎えることになりました。2017年ということでございましてね、鳥年、思いっきり飛躍して参りたいなと思うわけでございますけれどもね、そんなわけで、何、俺の声しかしない、そうですね、うちのですね、娘というか相方は、貝原玲奈ちゃんでございますけれどもですね、ちょっと、旅に出かけておりましてですね、時期に戻ってくると思うんですけれども、すいません、新年早々ですが、やかましいおじさん一人でスタートさせていただきたいと思いますんで、一つ、ご了承いただきたいと思うわけでございます。で、早速メール何度を紹介したいと思うわけでございますが、こちらいただきましたのはショボピン、いつもね、ありがとうございます。ショッカーさん、レイナーさん、明けましておめでとうございます。はい、ハッピーニューイヤー。第108回目の、竹本昇監督の回を聞きました。関西で夕方にウルトラマンなどの再放送をやっていたというお話を聞いて、そうそう、あるあるある、連敗ではない、負けてどうすんだ、連発してました。私も小学生の頃は大阪でウルトラマンや機械だ、解決ライオン丸などを、夕方の再放送で知りました。親に怒られてばかりの小学生時代でしたが、なんだか懐かしくなりました。さて、昨年の11月、スーパー戦隊スピリッツライブ、私もゼップ東京で本能を覚醒させていただきました。とっても楽しかったです。ありがとうございます。もうね、東京公演2日とね、大阪公演と、やりまくります。楽しかったですよ、本当にね。島大輔さんが、初めてね、鳥獣戦隊ライブ漫画来てくださいまして、まあ、絶好調、最高に盛り上がりましたけどね、ありがとうございました。まあ、また今年もいろんなライブとかね、イベントやっていきたいと思いますんで、一つ賑やかにやっていきたいと思いますので、こちらの方もお付き合いいただきたいと思います。そんでお正月ね、まあ私一人ぼっちで始めるのはちょっとあまりにも寂しいので、もうゲストの方を豪華に華やかにさせていただきました。新年でございますからね、明るく陽気に素敵なこのお二人です。どうぞ。
明けましておめでとうございます。ダリーミングです。
ぴったりすごいね、このシンクロ率。
わかったかな。
ね、はい、ということで、
はい、2人いますよ。
かわいいな、もう本当にドリーミングのお二人でございます。
よろしくお願いします。
すごいです、普段の喋りも別にこういう風に喋ろうなんて決めてないのにぴったり。
そう、ね、不思議なんですよ。
よく明石家さんまさんのバラエティ番組で、昔ね、はい、マナカナちゃんが出るとよくそういうのをね、シンクロしてるねって言ったけど、やっぱりシンクロするんですね。
そうですね。
あら、で、そうなるとちょっと問題が発生しました、
はい、
ラジオでございます、
はい、
どっちがどっちだかわからないとそう、特に声も似てるでしょっていうか、もう、すいません、素人目にはほとんどです。どっちが同じです
ね。素人目
というか素人耳にはね、まあお姉さんが千代さんでございます。
はい、
はい、
千代です。
はい、千代さんです。で、妹さんが佳代さんです。
はい、佳代です。
はい、さ、シャッフルします。さ、どうか分かんない、分かんない。だから、あのね、実はこの番組も、はい、まあ、今回111回目ということで、過去を紐解けばですね、はい、実は、双子の方のゲストというのもあるんですよ。
へー、どんなったですか。
あのスーパー戦隊シリーズでね、はい、五星戦隊大レンジャーというね、はいはい、それと、重工 B ファイターというメタルヒーローシリーズ、はい、でどちらの主役でもやってます、はい、土屋圭介さんと土屋大輔さんというですね、イケメンの兄弟がいまして、で彼ら二人が、はい、最初こう双子のゲストということで、ね、出ていただいたんですけれども、はい、まあどっちがどっちか全然分かんなくて、だからね、じゃあこういう風にしようと、はい、最初にまず、あ、大輔です、それはですねとか、あ、圭介です、それにつきましてはってことで名前を言ってもらおうみたいな、まあ、話をしてたんですよ、はい、でね、最初はそういう風にやってたけど、はい、だんだん話が熱中してくるといちいち名前なんか言わないじゃないそしたら実際の放送を聞いて本人たちが分かんなかった。あれ、これ俺からこれ大輔かなとかね、
よくあります、
よくありますね、はい、だ じゃあどうしても抜きでなんかもし余裕があるときはあっちよですとかね、
そうですね、
かよです、これはなんとかですみたいな、うんうんうん、言うとこう、あ、今かよちゃんが喋ってるの、うん、あ、これはお姉ちゃんちよさんが喋ってるんだっていうのが分かるかなみたいな、
うんうん、そうですね、できるだけ入れてみましょうか、
はい、
無理だと思います、
無理のない範囲でお願いしたいと思います
コアな人はね分かるんですよね、はい、あ、こっちちよちゃんこっちかよちゃんって、
あ、分かるもんかしら、うんうんうん、え、俺長いお付き合いだけどね
長いですよね、
今目の前にこうやっているから、うん、あ、ちよちゃんとかよちゃんってこう分けながらね、こう右向いて左向いて、うん、あのモノマネでやる橋幸夫さんみたいな感じでちょっと例えもなんかちょっと昭和な感じの例えにしますけどもね、だからこうそんな話ですけど、お、分かるもんです
か、分かりますね、
根強いファンの方って、でもありがた
いですよね、
ありがたいですね、はい、またシンクロ、まあ、シンクロするからどっちが言っても同じか
も
ね、じゃあ分かった、じゃあ悩み解決、
解決、
ね、はい、ということで、まあ、この番組はですね、はい、いつもゲストの方の、はい、その方のプロフィールとかをですね、はい、ご紹介しながら、こんな時どうだったんですかとか、うん、例えば、今日だったら何をきっかけに歌手になろうと思いましたかとかね、でそうするとこれを聞いた人がね、あ、歌手になるにはこういうことも大事だなとか、こういうことするんだななんていうのを学んでいただければいいかななんて、ね、まあ、あくまでも表向きですけどもはい、でまあね、お正月一発目ということもあるんで、はい、楽しく明るくね、今日はなんですけども、まあお正月といえばまず1月8日ね、誕生日でございます、
いやーすご
ーい、おめでとうございます、
どうして
すごいよね、
知ってるの、
そりゃ知ってるさ、
すごい
知ってるさ、水木一郎兄貴の次の日だもんね、
そうです、そうなんです、つながってるんです、ね、私たち
兄貴が1月7日で、はいはい、ドリーミングの2人が1月8日ですもんね、
はい、
結構割と身内というか我々のファミリー
そう並んでるんですよね、はい、ありがたいですよ ね、でも一歩引いてますから、うん、水木兄貴には
一日送りそう、これ3月になると、はい、3月8日が、堀江光子さんなんですよ、
はいはい、
ね、で翌々日の10日が私でございまして、
すごい2歩引いてますね、
でその翌日がですね山形幸男さんなん
ですよ、
割とこうみんなね3月生まれが多くて、だからこの間スーパー戦隊スピリッツの大阪の楽屋でそんな話をしてたら、はい、今のね獣王者歌ってる高橋秀明さんが、はいはいはい、高ちゃんがね、僕も3月生まれなんですって、はい、3月4日生まれだ、割と3月多いな、
多い、
実は今ここで今日カメラマンやってます猫社長も3月生まれ、
お、
ね、17日ですね、1週間ちょっとこう言ってくれて、
そう、うちの猫の大ちゃんが3月14日です、
あ大ちゃんが
大ちゃんと同じ、
じゃあ大ちゃんといいところにね、そんな1月8日だからまあちょうどねお誕生日月間で
ございます、ありがとうございます、嬉しい、覚えててもらって、
とんでもねえですよそんなはい、それで、じゃあその生まれた1月8日のことでございますけど、はいはい、大生まれが宮崎県という、宮崎、
あ、ただ生まれたのは鹿児島なんです、
あ、
そう、
はい、
めんどくさいでしょ、
いやいや大丈夫、
鹿児島で、うん、あの身ごもられて、
はい、
うちの母が、そして鹿児島で生まれて、
はいはいはい、
そしてと、戸築棟が、あ、戸築棟がいて生まれて、
うんうんうん、
その後半年後6ヶ月後に宮崎に移ったんですね、
あ、そっかそっか、でそっからずっと宮崎、
宮崎、
ね、この間ね、
はい、
出身地についての、
はい、
なんか定義みたいなのをねちょっと勉強したんですよ、
はい、
でどこどこ生まれなんだけど例えば3歳でどこ行っちゃったとかで小学校の時転々としてとかね、
はいはいはい、
あの転勤族だからとか、はいはい、でその時に、ね、15歳までに一番いたところを出身地って言ってね、
はい、うん、じゃあ宮崎ですね、
そうだね、
はい、また落ち着きました、落ち着きましたね、
そうそうそうね、そうするとで、まあ、詳しく細かく聞かれたら、まあ、鹿児島なんだけど でも、うん、ほとんど宮崎で過ごした
んで、うんうん、どんどん宮崎です
ね、でも立派に宮崎県人です
よね、宮崎県人です、はい、
でそんなお二人が、まあ、生まれて、はい、で、まあ、宮崎で、まあ、過ごすことになるわけですけども、はい、まあ2人で楽しいね、いいねもうなんかね、いや、でも本当に僕兄弟ってね、もういつも言うんですけど、うん、兄弟って羨ましくって、僕一人っ子ですから、
一人っ子、
そうなのよ、寂しい一人っ子なのよ、
だけどショッカーさんが2人いたら大変ですよ
すいません、それまでこうハマらなくていいからさなんかあのバイクなんかバイショック受けるからさそうそうそう、まあ重々分かっておりますけれどもみたいな、うん、だからね本当にこう兄弟仲良く くね、うんうん、もうずっとね、まあ、今 もちろんお仕事も一緒ですし、はあ、
ずっと一緒です、
ねね、飽きる飽きない飽きない
もうね遠い昔です。それは
それはもうお互い様だから、
もう飽きたの昔です、ね、
まあでもちっちゃい時は一緒に俺遊んだりするから、うんうん、だから羨ましいですよそういうのが、う
ん、だから逆にでも双子で、うん、ずっと二人で、はい、なんだろう、まだ言葉が喋れない頃から、はいはい、なんとなくテレパシーじゃないけど、ね、通じ合うんですよね、はいはい、何でもできちゃうから、うん、だから言葉がすごく遅かったらしいんです。
あ、そっか、うん、もう
喋らなくて
言いたいことが相手が分かってくれるから、うんうん、まさに異心伝心で、
うんうん、そうなんですよ。だからすごく言葉が遅くって、うん、大学の先生に、うん、あの
母が
聞きに行ったらしいです。相談しに
遅くないですかって。
そしたら、はい、双子ちゃんはみんなそうですよって言われたそうで、うん、でまあ安心してたらこんなおしゃべりな子たちになってしま
った、ね、その分なんか倍返し
で
来たなっていうのはね。あの、じゃあ2人だったらどんなことして遊ぶ、おままごととかしたのかしら。
もうね、私たちは完全にインドアなので、はい、もうちっちゃい頃、
はいはいはい、
想像して遊ぶのが大好き で、
うん、お人形とか遊んでるんですけど、そこから先の想像が激しくて、はい、だから例えば絵本読んでると今度はその絵本をこう並べて、うん、こう島を作って、うん、さあここは無人島よって言って、
はいはい、食べ物がないわ、
探しに行きましょう、泳ぐわよって畳の上を泳いで、
すごいステレオ放送ですね今日は。本当にいい感じのステレオ放送ですけど、うん、
そしてまあ冷蔵庫の中からこうたくあんとか取って、
はいはい、
ほらこんなところに黄色い葉っぱがあるわ、これで助かるわねって言って食べて、また泳いで帰ったりとか、なんかねすごい想像してましたね。
うん、想像力豊かな子たちだったんですね、うん、
ちょっとおかしかった
と思う、まあ、妄想に近いもんね。
そう妄想
想像よりは妄想な感じの
そう妄想で遊んでました、うん、だからこう、うん、バスでおじいちゃん家まで2時間半ぐらいかかってたんですね、はいはい、それで市内から延岡まで行くときに、うん、あのつまんないじゃないですか、で子供は、
ね、
で昔は手元にゲームがあるわけでもないし、
そう、ね、
じーっとしてなきゃいけないわけですよ。そう、その時は今馬に乗ってるって想像して、もう駆け回って、
なるほどね、
走ってるみたいな、はい、そんな想像して一生懸命我慢したり、
2時間半持つんですよそれが、
はい、主に、リードで喋ってるのがやはりお姉さんです、はい、千代さんが、ね、
千代です、はい、
で千代さんがこう喋っていいところを補足してくれるのが会話です。いい感じでこうね、あのダブル
ときは
ダブル
んだけど、
うん、ここを補填しましょうみたいな感じで、かよちゃんの方がこう言ってみたいな、ちゃんとうまくでも役回りができてるね、こうなんかボケとツッコミじゃないですけども、メインと補足したりとかっていうのがね、やっぱりこうお姉さんと妹っていうあれなんですか、そういうところはね、
そう毎回あらどっちがお姉ちゃんって聞かれ続けて生きてきてると、はいって私が一歩前で言うわけですよ、でどっちが妹、はい私ですって、ちょっとね余計姉らしい妹らしいっていう
性格にな
ってきますね。
あ、うん、長いことやってると、
ね、長いことやってると
お姉さん歴長くやると、ね、妹歴長いとね、でもまあ一緒にこうやって遊んでって、それからじゃあまあ小学校とかね、まあ、学校にこれからどんどん上がっていきますけれども、はい、で今度は学校で、例えばどうだろう、当時だと、もうテレビとかで、
まあ、大好きでした。
まだアニメって言わない、テレビ漫画の時代だね、
アニメがね、宮崎いまだに、あの
民放が
2個しかないんですよ。で私たちの小さい頃っていうか、まあ、小学生前は1曲しかなかったんですよ、はいはいはい、それで、1個増えたんですけど、1個増えた UMK っていうのがアニメをやってたんですよ、うんうんうん、
あやってた、
はい、
おいおいおいおい、
でなんかそこに機械、コンバーターとかいう機械をつけると、ワッフル、コンバーターとか機械をつけると UMK が見れるんですよ、
見れるんだ、は
い、そこにアニメが、
はい、アニメが、
そう、でそれが欲しくて欲しくて、
そうだよね、
お友達に行くと、はいはい、ね、学校行くと、あの時、サリーちゃんがどうだった、
あこちゃん
がどうだった、あこちゃんがどうだったってなってるので、
あ
ー、あーって思ったら、はい、ある時母と父が買ってきてくれて、コンバーターを、
コンバーター
を、それで見れたんですよ。
うわ、コンバーターっていう、そういう言葉、
合ってるかな、わかんないけど、
いや、合ってると思いますよ。だから僕らがコンバーターって名前を意識したのは、仮面ライダーの胸の部分がコンバーターなんですけどね、もっともらしくそのね、
そうですね、
コンバーターラングだなって言われたけど、コンバーター合ってると思う、エナージーコンバーターとかね、エネルギーをこう貯めておくところだみたいなね、
ほんとエネルギー貯めてましたよ、
コンバーター、アニメのチャンネルがわーっと埋
まって、見えるようになって、
これでじゃあ魔法使いサリーちゃんとか、秘密のアッコちゃん、
秘密のアッコちゃんですね、そうですね、秘密のアッコちゃん、みなしごハッチとか、
もうじゃあテクマクマヤコンからね、
まあ、ハリクもハリタやっぱりやると、あでみなしごはっちか、
みなしごはっち、
そうだね、うん、そっか、だとじゃ あ島崎ゆりさんでしたね、
みなしごはっちの歌はね、
うん、今僕の追っかけやってますけど、僕がライブやるって言うと、しょっかさん応援に行くって、
そうなんですね、
追っかけて呼んでます
が、もう全部で、でも全然お声が変わらないですよね、何度かご一緒した時も、
あの辺の方たちはね、
本当に変わらない、
堀江光子さんも初めですね、もう褒め言葉で妖怪です。ご自身でもみんなね、私たち負け物よ、ね、そう、あのこの間とか、まあ、もう去年になりますけども、あの水木一郎兄貴が、はい、45周年だったアニメソングを歌い始めて、はい、原始少年龍から歌ってるということで、それから数えて45周年のコンサートがあったんですよ、はい、で見に行って見終わって、で楽屋に挨拶行こうと思ったら、はい、ちょっとそこの通路のとこがなんかね、ふわっとこう華やかな感じがした、うん、そしたらね、森口博子ちゃんと、はい、米倉千尋ちゃんと、はい、から鮎川真美ちゃんと、はい、がみんなわーっと挨拶に来て、でまたみんな綺麗で、またさ、ね、あのこう年齢不詳な
不詳ですね、
でしたら私たちお化けだからね、そうよね、お化けよね、化け物よね、妖怪よねって、みんなわいわいわい口々に妖怪と化け物とお化けがね、こういうのでじゃあそろそろじゃ あの兄貴の部屋来ましたからどうぞって時に、そうよね、どっちがね、お化けで、はいはい、お化けの皆さんさっさと行くみたいな、ね、でもみんな本当そういう、ね、
い
ファミリーで皆さんやっぱり楽しくて、うん、ね、でも2人もだってずっとさっきのオープニングの明けましておめでとうございますドリーミングです十分妖怪だと思いましたけど、
妖怪ですか妖怪の仲間に入れてもらわない
と、
でも妖精がいいな
そうだね、どっちかってそっちだよね、妖精だよね、
妖精、
そうだね、うん、そうだ、もう妖精ってことで
決まりましたね、決
ま
りました
まあでもそんな妖精があのリアル妖精だった頃の小学生とかの頃とかね、他にどんなことをして遊んだりするんですか。
やっぱ歌は歌ってましたね、
うん、もうすでに、
はい、もう好きで、小学校3年生から合唱部に入って、
はい、
そこでハモるっていうことを覚えて、はいはい、2人でね、仲良く歌ってはいたんだけれど、うんうん、合唱部入って、はい、その担当の先生が同じ声してるけど、はい、1人は下を歌いなさいって言ってハモることを覚えて、うん、
うん、
でもハモったりして、はい、そう、それで、あのなんだっけ、披露宴、うん、人の、
うん、
親戚とか周りの知り合いの結婚式の披露宴で歌うようになったんですよ。
あら、
なぜかお呼びがかかって、
お呼びがかかって歌ってたんですね。
今で営業です
わ
ね。
そう、完全に今考えれば営業で、そうすると結婚式の時に、あの面白いことに、あの大体ね、お箱が、あの
瀬戸の花嫁を歌うんですよ、
小柳ルミ子さんの。
そうだよね、
でも面白くなくなってくるんですよ、だんだんそればっかり歌ってる
し、みんな聞いてるし、ね、みたいな、
そうだ、ね、
ね、
本当はあのゆきさおりの手紙歌いたいんだけどね、シーンでもうダメじゃないかいきなりみたいなね、
は
い、
それでだんだん2人で、うん、じゃあ後ろから歌ってみようって、
一フレーズずつ後ろから歌詞で歌ってみよう、
最初1番は、瀬戸は日暮れてって歌うんですけど、2番からは、テレグヒハトセみなこみなうゆってこう歌うんですよ。
あ、
そうすると皆さんが何語、
はいはい、
ってなってざわつくんですね。
みなこみなうゆゆなみこなみだよね。
はいはい、溶けたばんだんだとか、
だんだんばだけど。ダナヨサ、ダナヨサ、ヨノルスみたいなね。
すごいすごいすごい。
それさを問うと、
すごい得意ですがそれ。
僕実は得意なんです。
すごい。
逆さ言葉だけはね、
そう、う
ん、だから最初にも
びっくりした今、
そういうことか、
そうそうそう、だから全部が後ろから歌っとざわ、うん、つくのが面白くて、はいはい、それをすると、うん、大体司会の方が、うん、今のは分かりましたかとか言ってくれるのが楽しくて、そんなことをしたり、そしたら中学の時に、
はいはいはい、
東京から、うん、たまたまそのご親戚のお友達がいらっしゃってて、が東京のコロンビアさんだったんですよ、
はい、
それで、うん、うちにデビューをしないかって、
もうそんなに早く
そう
第二のザ・ピーナッ
ツを目
指しませんか、
って言って来られて、
はいはい、
でうちの母とか好きなのでーわーって思ってたみたいなんですけど、はいはい、私たちはとにかく内気だったので、とんでもないテレビで歌うと、そう表で歌いたくないんですよ、影で歌いたいんです、それで それそのくせ結婚式で歌ってるんだけどそれで断ったら、はい、もう何度もしばらく来てくださいましたね、
いやそれは行くよ、だって、うん、
でも可愛かったですからね、中学生ですから
リアル妖精だからね、そうそうそうそうそう、
そうそれで何度も来てくださったけれど、うん、その時お断りをして、うん、で普通にまた宮崎で、
はいはいはい、
そう中学校も合唱部、うん、高校はもう音楽科、うん、で合唱部、
はいはいはい、うわ、だったらもう早くにじゃあ道は開けてたのに、
開けてたかもしれないですけど、わからない、
本当ダイイングピーナッツはありありありね、だからあの頃そういうでほらリリーズとか、ザ・リリーズとかね、
そうです、
ね、いましたもの、うん、からちょうどだからちょっとねザ・リリーズの方がお姉さんだから、
で
その後こう、ね、うまくい
けば、ね、
リンリンランラン
そうリンリンランラン、
ね、だからもう龍炎の CM やってたかもしれない、リンリンランラン龍炎が千代ちゃんかよちゃん龍炎やってたかもしれない、
そ, でそのまま音楽大学で、
うん、ね、
国立音楽大学で上京して、
はいはいはい、
でそのうちに、
はい、
お外に出たいなっていう、
やはりこう
歌を続けたいな、
ね、年頃になって、うん、でせっかくこうやって歌も続けてきていい、うん、ね、ことになったらこういう環境の中でやりたいなって、うん、それは思うね、
ああ
よかったよって、へ
そうだんだんもう宮崎に帰らないで残って仕事したいって思うようになって、でそんな時に立川澄人先生、あの
て、はい、立川澄人先生、
バリトン歌手の、
はいはい、
立川先生に
サンケンチャーの CM を出たね、あのオールスター家族対抗歌合戦で、あの萩本欽一さん
の時 の,
の, あの審査員をやってた
ね、もう当時はもうラジオもテレビもいっぱいで、う
ん
う
ん、やってたね、
で本当にオペラと庶民をこうつなげた先生に、
うんう
んうん、まあ憧れた先生に、
はいはい、素敵な人ですよね、
うん、声をかけていただいて、
あら、あのいい声で、
そう、
残ってやらない、
うちにおいで遊びにおいでって言われて、そうなんです、そこから始まったんですね、
あ、なるほどね、
で当時は立川先生にスターチスっていう名前をつけていただいて、うん、それでいろいろ先生と一緒に、はい、あのディナーショーに参加させていただいたり、レコーディングに参加させていただいたりってしてたんですけど、
はい、
先生がお亡くなりになって、はい、本当に出会って1年半ぐらいかな、やばったんです、でも、うん、いろいろその間に先生に教えていただいたことが、うん、当時わからなかったことが今、
はい、
すごく分かって、
はいはいはい、
なるほど先生はこうおっしゃりたかったんだなっていうのは分かりますね、
うん、素敵な出会いがあったね、
うんうん、そう、そしたら、はい、それでもうね八方塞がりみたいにどこのあれもなく、
うんね、後ろ盾がね、
まあ、後ろ盾がなくなった時にあのオーディションがあって、
はい、
でそれが日本テレビのルックルックこんにちはっていうの心の歌コーナーっていう番組の最後に童謡とか唱歌を歌届ける、うん、その金曜日のレギュラーに決まって、
そうだったんだ、
でそれは3年半歌ってたんですけど、
はいはい、
半年ぐらい最初の半年ぐらい歌ってる時に、うん、あの今のレコード会社のバップの当時のプロデューサーさんがその番組を見番組を見ててくださって、
はいはい、はい、
何かあった時この子たち使いたいなと思ってくださってたらしいんですね、でもすごく使いにくいなって使いづらい同様だし、
あ、そっか、うん、そうジャンルがね、
うん、だからって色物って感じでもないし、うん、みたいな、すごくこう迷ってらした時に、アンパンマンの話がポンとできて、二人どうかなって話になって、はいはいはい、それで多分ただもう、うん、アンパンマンはその前に15年間、うん、その絵本の世界ですごくて、もうほんといろんな方が関わってるから、多分今回テレビ放送になったからって二人には決まらないかもしれないけどっていう話だったんですよ、
ね、
それがなぜか私たちに、
はい、
白羽の矢が当たり、
ちゃんとポイントができてますよ、ね、台本あるでしょこれ
そうそう、それで歌うことになったんです、
そういうきっかけ
があったんです、ね、
すごい、でもなんかでも出会うべくしてそのアンパンマンという作品とね、うんうん、出会ったなっていうか ね、
そうですね、
ほらそのアンパンマン僕らも、まあ、その頃は大人ですから、
はい、
まあ、ちょっと業界で仕事をしてて、でさっきルックルックこんにちはっていうお話でまだ日テレに通われてたんですよね、
はい、
その頃多分ね僕も毎週日テレにはいたんですよ、あのね、思いっきりテレビ、
テレビ、はい、
ね、
はい、
ル
ックルック終わりです、
はいはいはい、ですよね、はい、で美濃もんたさんが、はい、まあ、司会っていうのが、はい、まあ、有名ですけども、はい、実はあの最初の数年は、はい、美濃さんじゃなかったんですよね、あの走れ幸太郎の、
はい、
これから始まるダイレス、橋田光太郎の山本光太郎さんが司会だったの。でアシスタントが何かと話題の安葉さんがまだちゃんとしてた頃、ね、今みたいにエキセントリックじゃない頃の安葉ちゃんがアシスタントで、で午後はまるまる思いっきりテレビっていうのを始めて1年か2年ぐらいだったのかな。で、その時にね、山本光太郎さんが参議院議員かなんかに立候補
して、そうでした、そうでした、
番組が降りちゃったんですよ、はいはい、で降りちゃったんで、だから急遽誰か代役いねえかっつって、うん、代役でピンチヒッターで立ったのがミノモンタさんなの。
は
だからそれでじゃあアシスタントもじゃあ、はい、今イメージのね、カラッパイズのコンビネーションがあるだろうからっていうんで、はいはい、で朝の、ズームイン朝で、岩手放送かなかなんかのアナウンサーで、ね、すごい人気だった高橋佳代子さんがフリーになったんで、はいはいはい、じゃあそのコンビで佳代子姫と、はい、でミノモンタさんでやるっていうふうになって、はい、まあ今日のとか後のね、はい、何十年も続くなったけど、はい、その前の山本幸太郎さん時代にちょうど僕、はい、B&B の島田芳七さんの漫才の、はい、漫才師のね島田芳七さんのマネージャーをやってたでしょ、はいはい、
そうですよね、マネージャーさんでしたもんね、
うん、でその当時に芳七さんと亡くなっちゃったけどヒデとロザンナのヒデさんのコンビで旅番組のコーナーをやってたの、
うん、
毎週金曜日は日テレに行って VTR どうぞっていうのを横でスタッフで、うん、だから多分同じ頃だと思うよ。
そうですね、
ニヤミスをして
ます、ね、同じ金曜日で、
同じ金曜日でしょ、ね、あら金曜日必ずいましたよ、
ね、そうなんですね、
だから会うべくして会ってるかもしれない、惜しいなだって
惜しい
でもアンパンマンやってないからその時は
そうです、ね、
なかなか会うあれがなかったけど、まさかその後そしてじゃあ、うん、アンパンマンという作品、
はいはい、
で結構僕らもなんか業界に入ってるとこう何新番組なんだアンパンマン、うん、なんだそのすごい当たり前すぎる、うん、なんかまん丸で、うん、おいこ、ねまあ、ぶっちゃけ今だけでこんなますぐ終わっちゃうだろうぐらいな、
そうですね、
おいおいおい、
それで月曜5時っていう枠だったんですよね、
枠もそうか、
そう再放送がの枠ですね、そこだったらいいんじゃないのみたいな感じで始まったんですよね、
ね、うん、だからいやもうどうせねこれアンパンマンってまあ随分安直なタイトル好きだよなってこれその頃原作も知らないから
で
後でその原作を知るとそのサラリーマン風のひょろっとしたおじさんが
おじさんなんです最初、
う
ん、
わこれじゃなくてよかったと思ったけどで思ってたらあれよあれよという間に人気が出てきて、
大人気ですね、
したらこうアンパンマンのキャラクターもこう目が丸くね、うん、最初ちょっと細い目で ね、
細い糸
目ね、でだから着ぐるみさんで来ると着ぐるみさんの目が糸目であなんでこんな可愛くねえんだろうなって思ってたらだんだん、ね、
だんだん原作に、ね、アニメに近くなって、
ね、アニメでね可愛くなってきて、したらもう今やね我が国においてアンパンマンを知らない人はいない、うん、ないね、これは俺も今ピタッとあった俺もあったぞ
3人で会いました、
会いましたよ、シンクロしますよっていうぐらいね、うん、だからすごいなーって、でもその主題歌をドリーミングのお二人がということで ね、
すごいよね、ありがたいです ね、
ね、だってもうそれから何年ですか、
28年、
うわね、もう代表作だもんね、二人とっても代表作だし、もう柳瀬先生にとったっても代表作だし、日テレのねアニメ部門にとってもやっぱりもう今もちろん局の顔ですし、一番困ったっていうのがねバイキンマン役のね中尾流星さんね、あれワンクールで終わると思ったから
あの声だ、
ね、あの声出したら続いちゃって
もうかわいそうですよ、
ね、
もうバイキンマンのレコーディングなんて、はいはいはい、あの声で歌うじゃないですか、
はいはいはい、
だいたいテストで次本番にしてますね、
だよね、
うん、何回も撮れないです、
ね、95年の時にかな、
はい、
阪神大震災があって、はい、でその後何かチャリティーでねいろいろできないだろうかっていうんで、神明さんのお声掛けで、はい、もう野沢雅子さんからもうみんないろんな人たちが集まってね、日本橋三越の屋上でちょっとそういったチャリティーオークション大会みたいなのやって、うん、じゃあ、声優さんとじゃんけんでじゃあなんか争奪戦みたいなのをやったの、はい、日高のり子ちゃんとか、ね、いろんな人が来て、その中で中尾流星さんも来て、でじゃあじゃんけんやるよって、じゃんけんもみんなじゃんけんぱいばっかりで面白くないからって言って、一応中尾流星さんがじゃあはぁ、ひぐるへってやったんだけど、 2,3 回やったあとごめん普通に戻して普通にしてくれるこれ結構しんどいんだよっていうね、だったけども、でももう うね、これももうバイキンマンもやはりね、ね、アンパンマンのもうライバルとしてね、
そうすごいですね、
悪いやつなんだけど憎めなくて、ね、だって悪役であんだけ人形からなんかな、ね、ぬいぐるみになってる人ってもいないですから、
ね、人気者ですからね、
うん、すごいよね、うん、でほらそのアンパンマンのオマージュもね、ほらこうちゃんとアンパンマン風に歌うとそんなのは嫌だっていうちゃんとね、あのバイキンマンっぽいのはどっちが歌ってるんですか？
千代です、お姉ちゃん、千代ちゃんの歌。でもあの時はまだ声優さんもほとんど決まってないし、あのま、真っさらですよ、あのどんな声がバイキンマンなのかも知らないし、
そうなんだ、うん、
でたまたまその前に、うん、あのアンパンマンの前に、はい、あのある某会社の CM ソングを歌ったんです
よ、はいはい、
その時にドリーミングが、その時にナーナーナーナーナーって私が歌ったんですよ、
はいはいはい、
その声が面白いんじゃないってなって、
どっかに取り入れようよ、
最初は何のために生まれて何をして生きるのかって歌ってたのを、ね、でもつまんないねってなって、それをどっかに入れようってなって、それで私が嫌だって言った、でも放送されると、うん、あれはバイキンマンが歌ってるって思ってる人が、
はあ、ね、うん、
不思議なことに、でドキンちゃんの歌も私たちが歌ってるんですけど、うん、全然鶴さん歌えるのに、はいはいはい、なぜかというと、うん、まだドキンちゃんの声が決まってなかったんです、
う
ん、それで私は昔のミュージカルの、あの泉拓先生のミュージカルのすごいドキンちゃんが妖艶なキャラクターの歌を、私は誰っていう歌を聞かされて、これをドキンちゃん風にしてくださいって言われて、絵だけ見て、私はじゃあなんだっけ、私は誰知らないって歌ったんですよ。そしたら
でもドキンちゃん
ドキンちゃんの声と似てたんですよ。
ドキンちゃんだ、
不思議なんですよね、
とこう全部がこうつながってい
く、うん、つながっていく感じで、
へえ、そうなんだ、うん、あそこ何のためにじゃあ、 あれはじゃあかよちゃんのがこうねスーッて歌ったね、
そう、何を信じて生きるのかって
ね、そうそうそう、ね、だからあれもだから僕ら最初テレビ出た時聞いてると2番をずっと流して
そうなんです、ね、よくご存じで、うん、28年間テレビは2番が流れてるんです、ね、まあそう当時はやっぱ難しいんじゃないかって、うん、まあ2番も難しいんですけど、
はい、
そのすごくあの子供、ね、まだ生まれて間もない子供たちには難しい歌詞じゃないかって、うん、1番が特に何のために生まれ て、 まれて、
そうそうそう、
何をして生きるの か、 るのか答えられないなんてそんなのは嫌だって、
ね、うん、よくあのクイズの問題でこれを朗読して何の歌でしょう、
はい、
誰もわからない、ね、分から
ないですね、
やっぱりみんな2番で入ってるのもあるから、実はこれが1番なんですよって言うと、
そうそうそう、へーへーってなるんですね、そうだからなんか最初あの、うん、テレビ放送始まってすぐに柳瀬先生がずっと講演をやられてて、うん、その講演に私たちも連れてっていただいて一緒に参加した時に、はい、すぐその質問が、はい、あの お客様から質問が、はいはい、あの歌詞は難しいんじゃないですかっていう質問がすぐ飛びましたね、
はいはい、
その時に柳瀬先生が、うん、あのまだね幼くて言葉の意味のわからない小さい子供だからこそ、うん、いい言葉を聞かせるんですって、うん、そうやって育った子供はやがてそういう生き方を選ぶようになるっておっしゃったんですよ、うん、で本当にそうだなと思って、うん、本当にいい言葉とかね、はいはい、いい音楽っていうのは、うん、もう意味がわからなくてもやっぱ子供のうちからずっと聞かされていたら、うん、やっぱそういう風に生きて、うん、行くようになるんだなって、ね、で私たちもすごくアンパンマンのマーチは特にもう最初のもう流れてるのは最初のレコーディングですから、うもう絶対にずれないようにって歌ってるし、うん、もう前ずっと聴いてますアンパンマンのマーチは、うん、歌う前に
子供たちが聴いてるのと、うん、そう同じように、ね、同じように歌うって、うん、それをねやっぱり歌手の方で長年続けてるってこと、うん、本当素晴らしいと思います、うん、でそれこそね水木の兄貴もね、うん、同じこと言われますよね、
あそう水木さんも、うん、堀江さんも、はい、もう絶対キーは変えないし、その通りに歌われる
んだ、ね、
ちょっとこうアクセントつけてみたりとか、うん、そういう風になんかねちょっとこう、ね、
ちょっとこう抑揚をつけてみたりとか単べて歌ったりとかね、いやそれを聞きたいんじゃない、うん、俺たちはそのねあの今で言えば CD だけど、うん、レコードの、うんね、そのシートのレコードのまんまを聞きたいのに、うん、なんかこう、うん、うーとかやられちゃうと、うん、そうじゃないのにみたいなね、
うん、私たちもそうじゃないですか、うん、キャンディーキャンディーをね聞いて、うん、その通りでも堀江さんは歌ってくださるし、
う
ん、それを思ったらやっぱりこの仕事をしたからには絶対変えられないと思ってるので、うん、だから嫌だもう、うん、コブだもうかけない、
ね そうだよね。
そう、それはもう絶対先輩方を見習ってやっていかなきゃいけないことだなって。
正しい、やっぱりスピリッツがちゃんとつながっている、うんうんうん、あの美空ひばりさんもそうですもんね、
う
ん、
そうですね、絶対変わらないですね。
デビューが12歳だからなんかで、その悲しき口笛とかをそれこそもう50代ぐらいで歌う時も、うん、その悲しい口笛の時だけは赤のホテルのって、その12歳かなんかの時に
元気な歌う
っていうね、言われてましたし、だからやっぱりそれが本当のね、プロフェッショナルなんだなと思ったけども、やっぱ兄貴やミッチもそうですし、そしたらドリーミングさんもね、やっぱりそういう気持ちを持ってね、だからそれがね、長い間にわたってね、うん、子供たちにね、こうずっとね、うん、ああ変わらずにこうあれなんだって、最初にその28年前だから、最初に見てたお子玉ね、お子玉たちが、はい、お子玉たちがさ、はい、もう男の子女の子ね、みんな今度はお父玉お母玉になって、
そうなんですよ、
もうだって親子2代
ね、2代ですね、完全にね、
30年になりもう3代になろうというね、
う
ん、
そうです
ね、愛され続けてるその歌って、ね、うん、そんなないですよね、ずっと。
だ最初の頃はコンサートで歌ってても、はい、まあ、パパはほとんどわからないんですよ。
あ、そうか、
で、
そうか、
ママはもう子供と見てるからわかる、ね、もう今はお父さんが主に歌いますからね、
ノリノ
リノリノリで、
そんなのはいいやだってもうお父さんダミ声いけますよみたいなね、
もう本当にお父さんたちが歌ってくれるので、やっぱ時代っていうかもう、ああすごい ね、 長い時間ってすごいな、
継続は力ですよね、だからその最初僕らアンパンなんだそれなんて言ってたのがね、でよくネタにしてね、アンパンマンこんだけね頑張って人のために尽くしてね、もう頭をこう削って僕のためなっつって、そこまでやっても友達が愛と勇気しかいないってかわいそうだよなとかね、よくネタに
はね、
そうそう、そのぐらいだからもうみんなが知ってるから、そういうネタにしてもいけるみたいな、ね、もう本当国民的アニメですし、ね、そういった作品 でしかもそれを変わらずにずっとね、お二人がね歌ってる、歌い続けてるってこともすごいなと思いますよね、本当に。でこうやってね、また僕の番組なんかも来ていただいて、
もう本当念願でした、なかなかね、年賀状ごとに行きたいです、来てね、行きたいです、来てね
なかなかスケジュールが ね
合わなかったですね。
でもまあ去年ね一緒に夏ね、はい、川越でね、ウエスタ川越夏祭りでね、
久しぶりに楽しかった、ね、
そんな話をじゃあちょっとコマーシャルの後に、はい、
ショッカーショッカーのショッカーのショッカーの秘密基地へようこそ、
ドリーミングです。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカーオーナの秘密基地へようこそ、
チヨとカヨです。まだまだ
続くよ。
さあということで、新年一発目、ドリーミングのお二人にお越しいただいてお送りしておりますけれども、
はい、
はい、そうドリーミングのお二人と初めて会った時、
はい、
俺覚えてる、俺覚えてるよ。
どこですか、私が持ってるのと一緒かな。
ね、水木一郎兄貴の24時間選曲ライブのステージの上です。
はい、そうです、私たちを紹介してくださいました。
あれなんかもうなんか結局フジテレビで、
はい、
で水木一郎さんというすごい歌手の人をちゃんと世に出そうってみたいな、まあキャンペーンがずっとあって、でやっぱりアニメのね当時、そういう歌手の方っていうのもレコードジャケットにも写真が載ってなかったりとかで、本当にやっぱりその裏方さんみたいなところがあったんだけど、でやっぱり兄貴のあの個性というか面白いからっていうことで、まあフジテレビが注目したのかね。で、快進撃テレビ歌えもんという番組で、なんか夏にスペシャルで、実はこの水木一郎さんという人は選曲も持ち歌があるので、じゃあその選曲ライブをやろうということで、川口湖のステラシアターというところでね、で24時間ずっとマラソンみたいにねコンサートをやって、最後の1時間を生放送というような形だったんですけども、まあそれの司会を僕がやらせていただいてて、でなんかそのいよいよ24時間のゴールが近づいてきた時に、歌手の仲間たちが、
駆けつけたよ、
はい、で堀江光子さんとか、はい、影山博信さんとか、はい、松本里香ちゃんとかね、はい、来てくれてる中にドリーミングさんが、ね、
いました。
駆けつけてくださって、はいはい、であれがほらもうなんか生放送の準備かなんかでフジテレビもみんなバッタバッタしてて、あの楽屋でも会えなくて、いきなりだからもうドリーミングさんとは本当にステージで始めましてですもんね。だからすごいなんかあの素朴な質問してね、お二人は双子ですねみたいな、なんかそんなようなさ、なんか素朴な質問してすっげえ当たり前な質問して
なんて答えました、はいって
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですなんかね、そんなようなねね、あでもそこでちょっとお話しさせていただいたのがきっかけ で、はい、でその後もねいろんななんかイベントの楽屋に、はい、僕が乱入したりとか、
アショカさんだアショカさんだって、
ね、ほーして、うん、あとね、夏のね、うん、アニメジャパンフェスティバルでやってる、アニソン女子部にお二人が出て、そうです、
あの時が一番お話ができたってい
う
か、
はい、
そう、ね、
であのコントをやるってことになって、
私もコントやったんです
けど、はいね、であの女子部ですから、まあ、僕らは出られないんで男の子は出られないんで、まあ、大体コントの演出とかそういうのをやらせていただくんですけども、はいはい、その時にねせっかくドリーミングさんいるんで、うん、モスラの歌を歌ってほしいって言ってね、はいはい、あそこ歌ってもらってもう、そう、
爆笑でしたね。
最高だもん
ね。美味しかったですね、あれはね。
あれは美味しかったね。
そう、なんか途中で私たちさーって出てきて、
そうそうそう。
モスラーや、モスラー。歌っちゃおう。ルンガカサクヤン。インドムー。
いや、すごい、ずっと聞きたいんだけど、多分、ちゃんと問題があると思うん
だけど。この後が出すよ、この後が出す。その後、私たちは、うん、モスラの卵を返してくださいっていうところで、うん、
はいはい、
これどうでしょうって言ったんですよ。そしたら、ショッカーさんが、あ、じゃあ、モスラの卵を返してください。はい、の後、私たちは、インファント島に帰りますって、シャッて吐けてって言ったんですよ。もう私もそれがおかしくておかしくて、もう、もうあれが受けましたね。モスラの卵を返してください。私たちはインファント島に帰ります。
も
うね、それでね、ショッカーさんのことはもうね、もう全部言うことを聞こうと思いました
。どんな無茶ぶりも聞こうと。
そうだ。あれで爆笑でしたね。
あ、 ありがとうございます。
うん、
あのインファント島って響きがね、
そう、
はい、超
面白いですよ。
面白いですよ、
ね、うん、で出てきた歌ったかと思ったら、うん、帰りますって言って帰って。
そうそうそうそう。
もう、
ありがとうございます。そんな無茶ぶりさせてたんだね。
そうです、そうです。
そうそうそう。ね、うん。本当はもうフルコーラス聞きたいんですけどね。ちょっといろいろな、あの、こう、あの、いろんな法律の問
題とか。そうか、
そうか。ひとっ節はいいの。ひとっ節は、
うん。じゃあ、これからひとっ節しますね。
続きようだって。つなげると編集するとちゃんと全部ワンコーラス歌います。いい考えだな。いや、手口を明かしちゃダメだよ。
なるほどね。
でも本当そういうんで、こう、なんか折に触れて、こう、はい、一緒に会うと、なんか楽しくね、なんか過ごしてる。
そう
だなと思って、それの集大成がまさに去年のね、
そ
のウエスタ川越夏祭りはね、まあミュージカルという、ね、
はい、
お芝居があり、
歌の
コーナーがあり、
コントがあり、ね、まあ全ては石原慎一さんのね思惑通りだったのか、
もう最初どうなるかと思いました ね
何も聞いてなかったからね。
ね、
あのこれはまたあの、ね、番組じゃない時にいろいろ話をしたいなと思うわけでございますけれど、まあでもそうやって折に触れていろんなとこでこうお会いしたけど、なかなかゆっくりねそのお話をするのは、どうしても、まあ、もちろん仕事の中でねお会いするから、あこの後出番だからとかね、そういうあれだったんで、まあ、今日は本当そういうのをねいろいろ聞きたいなと思ったんですけども、まあ、リスナーの方もやっぱり聞きたくてしょうがないという方がいらっしゃるので、ちょっとメールをご紹介させていただきたいと思いますけど、こちらまは、埼玉県のモサ吉いただきました。ショッカーさん、レイナさんさん、レイナさんさんって書いてあるよね。そして、千代さん、かよさん、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そして千代さん、かよさん、お誕生日おめでとうございます。
あ、すごい、ありがとうございます。
1月8日、あ、ちゃんと
ピンポン
データマンですからね。レイナさんも1月21日お誕生日おめでとう
ございます。あ、そうなんだ。
あ、そうだ、レイナちゃんも1月ですからね。私は以前小さな子供たちと触れ合うことの多い仕事をしていたことがあるんですが、
はい、
小さなお子さんたちにアンパンマンは半端ない人気です、
うん、
まあそうでしょう、うん。千代さん、かよさんは、コンサートで小さなお子さんたちにアンパンマンの曲を何度も歌われているかと思いますが、
はい、
小さなお子さんたちの反応とかで印象深いエピソードとかありますでしょうか。で、小さなお子さんたちにアンパンマンの曲を歌われるとき心がけていらっしゃることなどはございますか。 ていうような、そうかライブとか、はい、そうだだってコンサートはだって年間やってますよね。
もういっぱいやらせていただいてます。はい。で対象がね、うん、だいたい1歳半ぐらいからですからね。うん、右手も左手も分かんないですから。
まあテレパシーがあるかもしれませんけど。
ありますね子供には。
どうですかやっぱりでも喜ぶでしょ
う。もう喜びですね、うんうん、だからなんかうわうわうわうわってこうざわざわざわざなってても、うん、そうそうぐらいでですか。あ、そうこれでピタッてなりますからね。ピタッてシンってなりますから。
すごい、今俺もなったもん、うん、その声がもうピタッてなる
ってなるんですよね子供たちが、はいはいはい、
すごいね、またさそういう本当そういう子供たちのことをよくその、まあ、番組自体もね、うん、さっきのその1番と2番の歌詞のね、はい、あれもそうですけども、はい、よくねあのお子さんのためにねこう考え尽くされてるなって
思って
、で僕ねあのたまにね、はい、今も見ます。
あ
の番組は、はい、でね見るときね僕はあの、音声多重で聞くんですよ。そうするとあのガイド放送って言って、あの横で要するにあの目の不自由なちびっ子のために、はいはい、あの今アンパンマンが来たよとか、でアンパンマンが飛んでなんとかだよとジャムおじさんが言ってるとかね、あ UFO、 あバイキンマンが来たぞとかいう解説をねひたすらずっとやっているのが石丸ひろやさんなんですよ。マジンガー Z の、ね、
兜小路
君
のコーナ
ーでちゃんと前半が終わって後半に入るときにこの後もうすぐだからねちょっと待っててねとかね、すごい決め込まれるからね、あのガイドラインでねずっとだそれ聞くのも面白いから、でちゃんとそれが声優さんの芝居に被らないように、はい、それ声優さんがパッと喋ったりするとバタコさんジャムおじさんチーズがそう言ってるよみたいなのをちゃんとさささっとこう、
これは聞かないといけないですね。
そうそうそう、これね実はアンパンマンのもう一つの楽しみ方っていうのをね、僕の中でちょっと発見して、でこれもだからすごいそういう子供たちに対して優しいなって思って、でだからテロップも出ないわけで全くどこにも出てこないんだけど、だ最後の最後にその、第 2話目が終わって、うん、チャーンチャーンチャーチャーンっていうところで僕石丸ひろやまたねみたいな、すごいこうなんか優しくね、あのジャッキーチェンの声で、
すごい、
そうあれはねちょっとアンパンマンのもう一つの楽しみ方だと思うんでございますけど、本当 そこまでちびっ子たちのことも考えてる優しさが全編に溢れてるから、でそれがまたコンサートとかだと、ね、子供たちが直接来て例えばそういうアンパンマンの着ぐるみさんたちも出るだろうし、そこに歌ってるお姉ちゃんたちがそのさっきのそっおっとかそりゃみんなもうね、リアクションもだ誰だろう楽しいだろうな、
面白いですよ。やっぱちっちゃいので、あのこう子供たちを一人ずつこうステージに上げて、はい、まあ、ママとかパパも一緒に上げて、はいはいはいはい、なんか演奏とかするでしょ、うん、そういうコーナーがあって、
はい、
一度ねみんな返してじゃあねバイバイってお席に戻ってくださいって言って戻っていくのに、一、はいはい、人だけ残ったまんま、はい、じーってしてるんですよ、
うん、
で下向いちゃってるからなんかあったかなと思って、はい、うんね、マイクでどうしたかな、うん、あのお椅子のとこがわからなくなったかな、うん、って言ったら、うん、おしっこしちゃったって
下見たらね
水たまりです。水たまりです。それで、うん、もうでもお客さんは大爆笑で、ただ笑うだけじゃなくてもう微笑みが、
そうだよね、
うん、私たちもすごい微笑みがもういっぱいになって、もなんて子供って魔法があるんだろうっていうぐらい、本当にこうなんてもう穏やかな、もう一番幸せみたいなところの感情が
出てきて、その子のお母さんだけが慌ててたところ、慌ててたところ、なんだろうけど、
でその水たまりを残したまんま最後のコンサートも全部やって、ね、本当に楽しかったですね。
普通のコンサートじゃ絶対ありえない
からね、ありえないですね、
それは感覚が上がってすいませんとか言ってそれは問題だと思うけど、
あと、まあ、ステージ降りていった時に、うん、ついこの間もあったんですけど、はいはい、このスカートの中に入ってくるんですよ、子供が何が入ってるのかなと思うみたいで、でこう覗くだけじゃなくて中にこう入っちゃったりとか、こう
かわいいまたね、またフリルのね、ペチコートのね、
ペチコートの中入ってきちゃったりとかね、あとはなんだな、あのラジオ の、うん、あの生放送だったんですけど、はい、その時にあのたまたま外だったので何かのトラブルで、あの カラオケが止まっちゃったんですね
途中で。
でなんか秋のメドレーかなんかあって、はいはいはい、あの歌ってたらパタッと止まっちゃったんで、はいはい、でもなやめられないでしょ生だから喋、うん、り続けなきゃと思って、うん、もう本当に浅はかな大人の考えですよ、うん、私たちはただの大人の考え
なくちゃ
っていうただので、うん、じゃああの時は小狐を歌おうと思ったんで、うん、じゃあ次はみんなで小狐の作ってみようって言って、こうやって、
で影を、狐の形をね、指で作って。
もう素直だから全員の子供たちが狐を作ったんです
よ。コンコンって狐、両手に
狐、ね、もういっぱい小狐がいっぱい出て、もうそこで
涙がぐわって出て、
それで小狐コンコンって歌って、そしたら、まあ、復活しましたよっていうのがあったんで、じゃあ次はみんなで、もみじだよって言ってお手手を出したんです今度、うん、そしたら、
またみんなが、
う
ん、
パーって
開いて、
もみじになって、まさにもみじの手だからね、みんな子供たちは
もうね、
うん、
泣いていいコンサートだろ、泣きながら歌うコンサート、
なんかもうね、そのトラブルがもう大人のちょっとした知恵にはもう勝ることを、
ね、
子供たちは帰って
くる、ね、子供たちはまた魔法使いなんだ ね、
ね、魔法使いですね。
そう、僕らね、まあ、もう今度6年目になるんですけども、はい、あの東日本大震災があって、はいはい、でそれからね、翌年とか翌々年ぐらいは、うん、なんとか東北を応援しようって、うん、宮城を、ね、応援しようということで、もともと宮城の石巻にね、はい、石森章太郎先生の漫画館とかがあったんで、はいはいはい、でもう昔からしょっちゅうね通ってたから、うん、で今度は10周年だねって言ってて矢先のことだったんでね、うん、はい、でまあ、じゃあなんとか復活するときは行こうねっつって、まあ、実際復活した時も水木一郎さんとか、うん、藤岡弘さんなんかとね、はい、ステージをやったりしたんですけど、はい、まあ、その前後にそういった宮城でいろいろね元気にするために宮城でイベントをやろう、はい、でね、宮城ヒーローサミットって言って、はい、でそこにそれこそこうヒーローの俳優さんたちを呼んだりとか、はい、まあ、仮面ライダーショーやったりとか、うん、そういうのちょっとプロデュースしてたんだけど、はい、でその時にご当地ヒーローの、ね、人たちに、はい、でこうみんな集まってもらって、はい、でとにかく日本は、ね、ヒーローが一番世界で多いんだよ、でそういったご当地ヒーローも今回は駆けつけてくれてるから、じゃあせっかくだから、じゃあそのご当地ヒーローの子たちにもなんかね、はい、できるようになんかできないかなと思ってスタンプラリーをねやったんですよ、はい、で子供たちに、いろんなヒーローが各テントにいるからスタンプラリーで、でなんか全部じゃあ、スタンプをし終わったら、じゃなんかね、まあ、例えばクリアファイルとかなんかプレゼントあるじゃないですか、うん、でじゃあなんか用意しなきゃななんて言ってたら、ちょうどその時に猫のしっぽさんがね、
はいはい、
で社長が当時は、やっぱり宮城の方でね文房具が足りないからっていうことで、うん、じゃあ印刷屋として何かできないかな、うん、文房具か、あ、じゃあノート作ろうっつって、うん、もう何千冊もね、こう、うん、もうそういったノートを印刷して、でそういったこう気仙沼とかね、そういうところのじゃあ文房具がないところに送ろうとか、そういうことをやってたのね、うん、そしたら、ちょうどそのノートも1000冊ぐらいちょっと予備があるんで、よかったらこれ使ってくださいよっていうことでね、うん、社長が言ってくれたんで、でそのじゃあスタンプラリーの商品にしようっていうことで、はい、じゃあスタンプラリーに全部押した子はじゃあ受付においで、うん、そしたらそのノートをねこう差し上げて、でみんな一冊ずつあげたのね、でそれで、まあ、喜んでくれよかったなぐらいなのは、
うん、
まあ、僕らの考えはそこまでだったんですよ、そしたら今度はそれをもらった子供たちが、
うん、
そのノートを持って、うん、もう一回そのご当地ヒーローのとこ全部回って、うん、サインしてもらって、だからその手帳が見事にサイン帳になったっていうね、これはねもう僕らのあれでは
想
像もつかなくて、
ね、
うわ子供たちってそういうねやっぱ想像力すごいなと思ってね、やっぱり感動した思いがありますけれども、ましてやそういったアンパンマンとかで、ね、もうずっとね長きにわたって回ってらっしゃるお二人だからね、じゃあそういった本当まさにね感動のお話から、ね、笑えるお話からね、いっぱいあったね、すごいね、だ逆にそうなってくると、じゃあ心がけてやることみたいなね、やっぱり夢を壊しちゃいけないなとか、元気に歌おうとかって、やっぱりそうなりますもんね、
なりますね、
ね、まあまあ、もう僕らもやっぱ大人相手にしててもやっぱ元気で頑張ろうと思うぐらいだね、ね、そう
ね、子供のパワーってすごいですもんね、
もうね裏切れないですよ、
ま、ね、っすぐでしょ、でね、私たちこの28年間アンパンマンを歌いながら、はい、一度だけ楽屋で喧嘩して、そのまんま解決せずにステージに立ったことがあったんですよ。
あ、そうですか、はい、そんな仲良しでもある
か、まあ、長いことやってるけどね、一回
だけ ね、 1回だけね、
はい、うん、で私たちはごまかそうとするじゃないですか、
普通にやってる、
まあそれはステージはステージだからと思ってね、は
い、でも子供はね、うん、 わかるんですよ。もうね、よどんでるの。いつもと違って。
いつもわっと笑顔なのに、
なんかね、
怖そうな顔してる。
なんか、なんだろう、なんだろうって不思議、はてなはてなの顔をしてるんですよ。それで私たちは二度とこういうことはしないと思って、なんかでトラブルがあった時に、何かこう、楽屋でなった時に、そうすると天使が逃げていくっていう想像するんです。怖い怖い、しゅんちゃんと母ちゃん今日怖い怖い怖いって、で天使いなくなってステージに立つから子供たちもなんで違うなんで違うってなっちゃうんだなと思って、だからね、お母さんお父さんは分かんなかったと思います多分。でも子供たちにはもうバレてるんですよ。
子供にはやっぱ嘘つけない、
嘘つけない。もうね、やっぱ裸の王様を見抜いたのは子供ですからね。
何でも見抜きますよね。
でもやっぱりだから正直にステージを、あ、いい、いいお話をとまた聞きました。で、じゃあ逆にね、はい、よくありがちなこの漫画やアニメであるのが、はい、双子だと、ね、はい、二人がこうすり替わって入れ替わるね、はいはい、なんていう話がありますね、はい、お二人はそのようなことをしたことありますか？
あります。
あるんだ。あるか。
ある時中学2年生のクラス別だったんですけど、しかも塔が違ったんですよ、学校に。そしたらうちに、あた千代の方に転校生が来て、でその子が、あ、じゃあ今日は寺田千代さんがこの子には担当ですから、千代さんちゃんとなれるまでしっかり責任を持ってねって言われて、私担当になったんですね。だから彼女がお休み時間に歩いてたら妹に会うわけですよ。
あ、かよちゃんに会った。
で、もう担当だから千代ちゃんは、もうすがる思いで、
そりゃそうだ、
あーって言ったら、誰だろうって顔して、まあかよは知らないので、
あ、それは知らない、クラス
中で、すれ違って、で、その後戻ってきた私が、家、あの部屋にいたから、またびっくりして、なんて早いんだろうって思って、それでなんとなく空気がよどんでて、私になんか言いたそうなんですよ。で、しばらく経って双子って分かって、なるほどって、私すごくね、寂しかったって。
そうだよね。あんなに、もうあなただけを、千代ちゃんだけが頼りだったのに、2名もないんですよ。
そんなこととか、
あと高校1年生の時に同じクラスだったんですけど、
同じクラスの時もあるん
だ。音楽が1クラスだったので、
ああ、そうかそうか、
そしたらその時に、つれづれ草を暗記するっていうのがあったんですよ、
テストが。
で、私は中学の時に国語で一度暗記をしてたので、一番でも行って喋って終わったんです。
一
応そこから覚えなきゃいけないんですよ。
ああ、そっか。
めんどくさいなと思って、
わかんないだろうと思って、私が代わりで寺田千代です、つれづれなるままに、そこまで行っただけで、あんたかよさんでしょって言われた。
それバレてえな。
それは失敗して終わったんですけど、
なんか、いろいろ試みたことはある
ん
だよね。じゃあ、双子で良かったこと、また困ったことは何でしょう。良かったこと、
良かったことは目立つこと、
ね、
困ったことも目立つこと、
で、なんかほら、ほら例えば寺田さんって名字が分かんないけど、はい、ほらほら双子。
そうです
ね。そっかそっかそっか。よくも悪くもだね。
しおちゃんかよちゃん。ちーちゃんかよちゃん。ちおちゃんかよちゃん。ってこうまとめられますね。
セットされちゃうんだね。
セットされる。
ちおさんかよさんはほうだね。ああ、そっかそっか。一人よ、それぞれ。みたいな。
そうそう、それはすごいちっちゃい頃は意識がありましたね。
セットされちゃうと、そうだね。そうだね。今回、お二人がご出演されるということで、ドリーミングの夢日記という素敵な本の存在を知り、ゲットしました。
おお、ありがとうございます。
読んでいただいたんです ね、
ね、そうなんですよ、ドリーミングの夢日記。そう、
でも実はまだ本になる前に私、ショッカーさんに渡してるんですよね、
はい、実はだ、はい、これもまたご縁でね、
ご縁ですね。
こういう本をねちょっと作りたいと思うんです、で、はい、僕もちょっと出版プロデュースの仕事をしてたんで、はい、でなんかあの相談乗ってみたいな感じだったので、
そうなんです、
はい、で実はちょっと
読んでいただいて ね、
本当にね、あの千代ちゃんかよちゃんのお父さんとお母さんにね愛されてるんだなっていうね、本当にそのね深いねお父さんとお母さんの愛情がねもうその本の中にねにじみ出てて、めっちゃ感動して、でこう、あ、じゃあこういう風な形にして、
そういろいろアドバイスしてくださって、
僕だからいい形でまとめになってくれたんで、
最終的にはね、
いい形の出版ができてよかったなと思って、そう、あ、じゃあそれをまたねゲットした人が
いるので、ありがとうございます、
ね、もうこれはまあぜひ、ね、読んでいただくとまたね、あのお二人のね、あ、こういう風にして、ね、な、子供の時はこうだったんだとかいう話なんかもね、またあの読むとね楽しいですし、
そうですね、双子ちゃんのお父さん、お母さんに読まれるとありがたいって言われます ね、 ね、自分は双子じゃないから双子の気持ちがわからないって。
そうだよね、確かに確かに、
でもよくわかりましたとか、
ね、 なんかすごくだから本になる前もそういったこう連載とかをされて、ね、反響がねすごくて、で僕もその反響 の, あのお手紙なんかも、ね、読ませていただいたら、はい、本当にこれだけいろんな方にね支持されるってすげえことだなと思って、でやっぱり僕自身も内容を読んだら、まあとにかくねお父さんとお母さんが嬉しくて
喜んでると思います。
コンバーターを買ってくれたぞコンバーター買ってくれた、
あれはね大変だったと思います。コンバーターは
そうですよ、買ってくれたお父さんお母さんね愛してくれて ね, ね、だからねこういうね明るいね天使のお二人がねでまたそういった素敵なお二人がアンパンマンというね、また素敵なキャラクターと出会って、でこうして長きにわたって歌い続けてるってね、本当素晴らしいね、まあ絆がねこうして生まれてるんだなと思いますね、はい、でまた新しいねちびっ子たちのもね、こうおしっこしちゃったとかさ、キツネとかモミジとかさ、なんかそういうこう温まるね話エピソード、まあこれからもまたねずっと続いていくと思うんですけれども、どうなんですか近況と言いますか最近は、はい、はい、どんな感じで、
昨年から、はい、結構オーケストラとご一緒させていただく機会がありまして、はいはい、またもともと私たちもクラシックをやってたの で、ね、はいはい、なんかもうなんだろう原点に戻るというか、うん、あやっぱりオーケストラで歌うと気持ちいいなとか、またよりそのなんだろうオーケストラってちっちゃい子入れないじゃないですか、会館の中にさえ、
ね、でも、はい、のことはね、うん、ちょっとがね、
うん、でも私たちがアンパンマンっていう武器を持ってるおかげで、はいはいはい、ちっちゃい子でも、うん、楽しく聴けたり、はいはいはい、縁ができるっていう、うん、これも大事なこれからのライフワークになるといいなと思ってきたんですけ ど、うん、どね、そうだから、うん、あ1月にそう、はい、出身地宮崎でオーケストラのコンサートをやらせていただきます。1月じゃなかったです、2月でした。
間に合う間に合う間に合う間に合う、すぐじゃんすぐじゃん、間に合う間に合う間に合う、
2月26日に出身地の宮崎でオーケストラのコンサートが
すごい
やらせていただくことになって、
そうですか、
延岡フィルハーモニー管弦楽団
皆さんと延岡ね、
そう、うん、延岡総合文化センターでやらせていただきます、
うん、はい、2月26日、
はい、
もうぜひお近くの方もね、あともうちょっと遠く立ってそれは聞きに行くかじゃありません
か、そうって感じですね。でもまあふるさとでねまたやれるっていうのは、うん、ありがたいですよね。
故郷に錦を飾る
そう、ね、なかなか飾れないので、
いやいやいやいや、そんだって宮崎のそうそうコンサートとかね、
そう
アニソンとかでもコンサートってめったにない
でしょ、うん、そうなんですよ、うん、それまたオーケストラとご一緒っていうのが、はいはいはい、なかなか子供たちに聞いてもらう機会ないと思うので、
うんうんだよね、
うん、すごい楽しみにしてます。
あ、うん、いいですね、うん、そっかオーケストラってそうだよね、うん、なかなかこう子供たちはねちょっと運動会になっちゃうから、
うん、そうそうそう、
そうか、うん、アンパンマンだったら ね、
ま
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですか、ね、そういったでもオーケストラとか、うん、なんかもうさっきのお話だったけど本当に小さいうちからいいものを聞かせてあげるってい う、
そうですね、
まさにねその通りな、
うんね、柳瀬先生のねもう魂の言葉と同じですよ ね、 ね、
柳瀬先生 ね、 ね、優しい先生だった
ですね。で私たちには結構、うん、優しいんですよ、優しいんですけど、
あちょっと待って、ちょっと今ちょっと今ブラックドリーミングがちょっと一瞬ブラックドリーミング大丈夫大丈夫優しいんですけど
絶対褒めてくれなかったんですよ、
目の前では褒めてくださらなくて、
あそう
よそで褒めるんです、
よそで褒めてそれが耳に入ってくるんですよ。
あまあまあいい流れだ
ね、そう
だからツンデレ
なんだね、ツンデレで私たちにツンデレで、あとでいっぱい先生がこうおっしゃってたっていうのを、だからなんか本当になんかお父さんみたいな感じで、でもなかなか原作者と主題歌を歌ってる歌手とがこう親密になれるってないですよね、なのにあれだけ可愛がってくださって、あれだけ一緒にステージもやらせていただいてって、こんな幸せな歌手はいないなって思いますね。
そう、あのね、日本漫画家協会の大賞か何かを、はい、ね、柳瀬先生が受賞された時に、うん、応援で、まあ、アンパンマンの着ぐるみさんと目の細いバージョンの着ぐるみさんとドリーミングさんが来て、ね、一緒になんか歌ってね、うん、なんか楽しそうだなっていうのを東京会館の会場で僕見てましたね、
不思議、これも
その時僕石森プロ
の大賞でしたから
漫画家協会のイベントは、
確かに確かに、
で そ, うそれでその当時漫画家協会 の、 その、幹事をやってた、うん、まあ、先輩がね、うん、あの僕のことやっぱすごく可愛がってくれてて、うん、で当時あの国民文化祭っていうのが、うん、まあ、ほら国民体育大会、国民体育、うん、あの国体、
はい、
国体って有名だけど、うん、国民文化祭っていうのもあるんですよね、 毎年やはり11月近くに国民文化祭っていうのがあって、うん、でそういったあの文部科学省とか、うん、その辺が主催でやってるんで、うん、でまあその日本漫画家協会ってとこもやっぱりあのそういった文科省とかと仲良しだから、うん、じゃあ今年は漫画でシンポジウムをしましょうということでね、うん、でできたばっかだった大宮のソニックシティ で、うん、で柳瀬先生がまず漫画についてあのホワイトボードでいろいろ書きながらどうやってキャラクターは生み出すんだろう、はいはい、キャラクターっていうのはねあのじゃあこれで作ってメガネで作ってって言うとねあじゃあメガネでこうかなとかねあるんですよなんていうのでホワイトボードでなんかこういろいろやりたりとかじゃあ、会場の人に聞いてみようかなどんなのがいいですかなんていう係を僕がやったのでその後石森章太郎先生と藤子不二雄 A 先生の話が、うん、なんかそこでまたシンポジウムをする
と
か
で、
じゃあこちらコーナー司会のショッカー小野ですなんか、じゃあこちらの僕は何年生かななんて聞いたら、だからねそう柳瀬先生とも ね、まあ、そういう意味でお仕事させていただいて、うんね、すごく気さくな先生
で本当に気さくですよ ね、 ね
だから宝ですね
もう宝物です。
僕らの思い出は一緒に、ね、一緒できたこと
も私も本当に先生との出会いは、うん、もう自分たちの誇りだし、うん、宝だし、
うんうん、もうなんか余計そのこれからもずっとだから長くねアンパンマンの歌を ね、 ね歌い続けて
、うん、また未来に残していけるようにね、はいはいはい、したいなって思ってますけど ね、 いいですね。
他には、まあ、じゃああのもう今年ですけど2017年は、はいはいはい、こんなことしたいとか、なんか、まあ、またこういうことがあるよとか
でもいいですし、そうですね、まあでも基本はもう今まで通り、はい、本当にこう子どもたちと触れ合って、うん、あの私たちはお勉強させていただいてるんですけど子どもたちにはい、はい、そう、それでまたそれがまあ基本ですね、
うん、
その中であの、はい、去年やった、はい、あのアニメアニソンの、はいはいはい、ああいうねイベントとか
ウエスタ川越夏祭りのようなね
う、ああいう感じでまたね、うん、なかなか、
ま、一緒にああいうのなんかまたコラボできるってなかなかないですからね、
コラボしたいです本当に、だって、ね、ドリーミングプリキュア歌ったんですよって
可愛かったよこれはまたこれはね必見でしたね、
ねだからああいうなんかねまたアンパンマンと違う、
はいはい、
今度私たちがこう ね、 ね夢見てたような世界じゃないですか、
早見健太郎さんと一緒に団子三兄弟歌って、本当に団子三兄弟
なんかああいうね、そうそうそう、皆さんとコラボできたりとかね、そういう風にやれるといいなって思いますね、う
ん
う
ん、またそのアニソンを核にして、うんはい、なんかどんどんいろいろと広がっていってね、うんまあ、童謡紹介もいいと思いますし、そうですね、またそのちびっ子たちのためになんかいろんなこう夢のある面白いステージができたり ね、 ね、まあ、もちろんちびっ子だけじゃなくてあの大きいお友達もね、
大きいお友達も新鮮でした、ね、去年、
ね、なかなか新鮮でしょ、あの大きいお友達が、ね、でプリキュア歌った時にのさ、あのね、場内 の、 あの反応
部分に、ね、踊ってました、ね、
踊
ってましたね、
踊りますから、ね、うもうね、だからもうやっぱり長くとそういうアニメファンであったりーヒーロー番組のファンであったりする人は純粋に純真にもう長く ね、
ね、
あの番組も愛してくれるんで ね、 ね、だから我々も、まあ、正直に、ね、あの元気いっぱい楽しく ね、
ね、
やれるようにね、そういう意味ではもう本当にさっきの話じゃないけど、いつまでも若々しく ね、
そう
ね、年齢は特に置いてきちゃってみんな妖精ですから、
そう、ね、妖精、
ね、妖精に
兄貴がね私たちに言ってくださったんですよね、アニメを歌う歌手は、うん、まず、うん、老けてはいけないって、
はいはいはい、
うん、
そうだ、
そう、それはね大事だなと思いますね、
あと声が変わってはいけないって、
そうですね、
この2点を教えてくださいました ね、 ね、
うん、だってそしたらもう本当にもう来年にはアンパンマンがスタートして30年
です、ね、30年になります、
なんかこう一区切りで一つまたそういうなんかね、うん、お祭りができるといいですね、ちょっとそんな、ことも僕らもね何か応援できることは一緒にね、
ありがとうございます、
はい、さあということで、はい、そろそろお時間でございますけども、はい、最後にもし今このラジオ聞いてくれてる皆さんに、はい、なんかメッセージなどありましたら、はい、あの千代です、かよです、言っても言わなくてもいいですか
じゃあまず、はい、千代です、はい、もう本当にあの皆さんは私たちの声はよく聞いてらっしゃると思いますが、大きくなっても絶対アンパンマンは卒業せずに、はい、まあ、卒業したとしてもね、うん、あの勇気や希望やね、うん、そういう夢を見続けることをね忘れずに、そしてドリーミングのことも忘れずに、またねステージ遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、ではかよです。多分お近くに機会がいっぱいあると思います、皆さんの近くに、その時は子供じゃなくても皆さんぜひ来てくださいね今お聞きの皆さんもぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、ということで、正月一発目の、ね、
はい、はい、もう嬉しい、
もう華やかなゲストお二人でございました、はい、ドリーミングのお二人ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
ショーカーオーナーの秘密基地へようこそ。せーの、アンパンチ。
バイバイキーン。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウッソピョーン。ということで、楽しい新年一発目でございましたけれども、ね、すいません、ここのとこちょっと、色紙プレゼントの、ね、発表の方をですね、ちょっと年末バタバタして溜めてしまいましたので、まずは107回目の吉田こなみちゃんのサイン色紙の当選者発表でございます。まずはこちら、神奈川県のラジオネームパルパルさん、大好きなキャラの声優さんが出てくるとテンション上がりますね、今回もとても楽しく視聴しましたということでありがとうございます。そして佐賀県から来ましたラジオネーム塩木さん、それと、こちらは、兵庫県からラジオネームよっしゃんさん、3名様ですね、吉田こなみちゃんのサイン色紙をお送りしたいと思います。そして108回目の、日本一特撮愛、戦隊愛のある監督、竹本昇監督のサイン色紙の方でございます、ね、イラスト入ってましたからね、こちら福島県のホッシーさん、それと北海道札幌から、タッキーさん、そして、秋田県からは今後も愛のあふれる猫プをね、猫プを楽しみにしていますというのは、キリダンボさん、以上の3名の方には竹本監督のサイン色紙をお送りします。そして今回のですねドリーミングの2人の、サイン色紙もですね3名の方に差し上げたいと思いますのでね、番組の感想などをどしどし送っていただきながら番組の方に送っていただきたいと思います。ということで、2017年スタートいたしました、ね、ちょっとレイナちゃんいなかったの寂しかったですけど、またすぐ帰ってきますのでね、今までと変わらずに、この今年もまた番組はご贔屓にしていただきたいと思います。ということでお相手は私ショッカー小野でした。せーの、またねー。今年もよろしく。